お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
今年もお盆が終わったばかりですけども、
はいね、
なかなか暑いですね。
本当ですね、
はい、猛暑がなかなかこう収まる気配がないと、
はい、
ということで僕もお盆にですね、あのテレビでこう高校野球なんかこう見てたんですけども、はいはい、あの昔にはなかったようなこう全力プレーでこう高校生がプレーをしてこう中でこう足がつるっていう、
あ、そうそうそう、ありますね。そうですね、
時々こう目にしてたんですけども、
はい、
まあ、解説された野球経験者の方もこう以前に比べてこう暑さがもう厳しくなってきてると、うん、昔のこう暑さと全然違うっていうようなことをコメントをされてたん で、しばらくまだこう猛暑が続くのかなっていうのがあるので、はい、まあ、特に年配の方ですね、こうエアコンをつけないとかいうような方もおられるんですけども、まあ、無理をなさらずにですね、
はい、
体のことやと思ってですね、十分注意していただきたいと思います。
そうですね、はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします、はい、まずではこの1週間サンダーはどんな動きがあった、お盆を挟んだ1週間だったでしょうか。は
い、今週ですね、あの3つですね、またお話をさせていただきたいと思います、
は
い
は
い、
3つ、1つ目は何でしょう。は
い、飲酒運転被疑者の検挙ということでですね、うん、はい、これ8月12日の午後7時半頃なんですけども、天神ですね、はい、県道を走行してたこう普通乗用車パトカーの勤務員がですね、
はい、
停車させたで確認したところですね、
はい、
運転手の方ですね、飲酒運転ということで、はい、そばで現行犯逮捕したというような事案ですね。それから2つ目がですね、暴行被疑者の逮捕ということでですね、これ8月13日の土曜日なんですけども、夜ですね、
はい、
11時半頃にですね、
もう深夜に近くなってきますね、
まあ、三田駅前でですね、こう泥酔した男性の方がですね、通行人に絡んで暴行を加えたということでですね、これもあの通報でですね、警察官が現場に行ってですね、現行犯逮捕したということで、まあまあこう1つ目と2つ目のやつですね、まあまあのお盆っていうことですね、それからやっぱりこう第7波ですね、コロナですね、行動制限がないっていうことで飲酒の機会がやっぱり増えてきたのかなって、
はい、反動もありますね、まあ、
なんでこういった飲酒に絡むようなものがこう立て続けに発生したのかなって思うんでですね、まあ車運転するときはですね、しっかりと飲酒運転しないっていうルールですね、
はい、そうですね、
守っていただくということですね、
はい、
お酒飲んでですね、泥酔してしまってですね、訳が分からなくなってしまうということがないようにですね、うん、
本当ですね、いろいろありますね、はい、不祥事がね、
はい、深酒には十分注意をしていただきたいと思います。
はい、分かりました、はい、3つ目は何でしょうか。
3つ目がですね、置き引きの被害ということでですね、
はい、
よくありがちかなと思うんですけども、うん、8月14日の夕方5時半頃なんですけども、まあ、三段駅前 の、 あの商業施設のトイレですね、
はい、
利用した時にですね、トイレの棚にですね、ポーチを忘れて、しばらく経ってこう気がついて戻ったところですね、
はい、
ポーチ自体はですね、そのまま置いてあったんですけども、中を確認したらですね、財布から現金だけ、抜き取られていたっていうことで、まあ、現在ちょっと捜査中なんですけども、こうやっぱりトイレでですね、用を足すときっていうとこう手荷物とか所持品ですね、
はいはい、
ちょっとこう棚に置きがちだと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
はい、やっぱりあの置いたものをですね、最後にですね、よく確認をして出ていっていただきたいなと思います。
そうですね、はい、分かりました、はい、まずはこの1週間振り返って3つ主なものをご紹介いただきました、はい、今日はどんなお知らせがありますか。
今日はですね、
はい、
風水害ですね、備えということで、ま
あ、
台風の時期でもあるんでですね、はい、ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。
はい、はい、お願いします、はい、
これからの時期ですね、台風が、来たりですね、それからゲリラって言われるようなですね、こう局地的な大雨でですね、はい、河川の急な増水とかですね、うん、道路が水に浸かったりとかですね、はい、土砂崩れっていうようなこう危険な状態が発生する恐れがあります、
はい、
まあ、去年ですね、7月頃にあの東海地方の大雨でですね、熱海ですね、土石流が発生するなどしましたし、
ね、
最近では、 まだ続いてますけど、こう北陸とか東北ですね、
そうですね、
豪雨がちょっとこう記憶に新しいとこかなと思います、
はい、
なんでこう災害発生時にはですね、こう発生時にはっていうよりも発生する前にですね、
はい、
うん、早めの行動が取れるようにですね、平素から準備とか心構えが大切なので、平素からこう備えをしておいていただきたいなと思います、はい、で、気象庁とかですね、こう市がこう避難情報っていうことでですね、こう発令をしたりですね、すると思うんですけども、うん、それは住民の方一人一人のですね、こう命を守るための大切な情報っていうことをですね、一つしっかりとこう皆さん認識をしていただきたいなと思います、
はい、
で避難情報っていうものにちょっとこうお話をしておきますと、
はい、
警戒レベルがですね、1から5までの5段階に分かれています、
はい、
で、警戒レベルのですね、数字が大きくなるにつれて緊急性が高くなっていきますよっていうことですね、
はい、
で、警戒レベル1から5の中の1、2ですね、これについては気象庁が発表していまして、はい、で3以上ですね、
はい、
なればですね、市が発令するっていうことですね。
あ、なるほど、
はい
はい、
で、気象庁がこう発表するですね、警戒レベルの1とか2はですね、気象庁なんでこう気象状況ですね、
はい、
悪化しているんで、自分が取るべきですね、行動っていうものをですね、はい、確認しておいてくださいよっていう、まあ、注意喚起の合図と、
はい、
いうふうに思っていただければと思います。
わかりました、
はい
はい、
で、それ以降のですね、市が発令する分ですけども、はい、警戒レベル3ですね、これについては高齢者避難と言われるもので、
はい、
警戒レベル4っていうのがですね、
避
難指示っていうものになります、
はい、
で、この3とか4ですね、発令されればですね、3はですね、高齢者避難っていうことで高齢者とかですね、障害のある方とかですね、はい、まあ、いわゆるこう災害弱者の方なんですけども、そういった方は速やかに避難をしてくださいよっていうことですね、
うんうん、
で、レベル4ですね、
はい、
についてはですね、避難指示ということで、残りすべての方ですね、は速やかに避難をしてください、危険な場所から避難をしてくださいっていう合図になります、
はい、
なんで、警戒レベルの3とかこう4が出た時にはですね、3の時にはですね、こう障害のある方とか高齢者の方っていうことになるんでですね、うん、
はい、
特にこう体の不自由な方とかも含まれておりますので、周りの方々がですね、こう手を貸してあげてですね、はい、一緒に避難をしてあげていただきたいと思います、
はい、
それから最後のですね、こう警戒レベル5ですね、
はい、
先日 の、 北陸の大雨とかの時にも発令されましたが、
そうでしたね、
緊急安全確保っていうような発令の合図になります、
はい、
で、5になればですね、もうすでに災害が発生しましたよとかですね、うん、災害の発生がもう切迫してますよということでですね、うん、もう非常に危険な状態で安全にですね、避難ができない、生命に危険があるような状態っていうような時ですね、
はい、
もうギリギリの時に発令されるというものになるんでですね、なので、レベル3と4の段階でですね、速やかにですね、避難をしていただく、避難行動を取っていただくということでお願いしたいと思います、うん、
はい、
まあ、避難情報はですね、命を守るためのこう大切な情報になります、
はい、
なので、天候なんかでですね、大雨が降るよとかいう時にはやっぱりしっかりとこう気象情報ですね、うん、それから避難情報ですね、こういったものに関心を持っていただいて耳を傾けていただくと、はい、で、自らの命は自らで守るという意識ですね、
はい、
持っていただいて行動に移していただきたいと思います、
はい、
それから最近ですね、線状降水帯っていう言葉をよく耳にするようになりました、
はい、
で、線状降水帯っていうのはですね、どんなものかというと、 積乱雲がですね次々にこう発生すると、はい、雨をもたらすですね、積乱雲が発生するということで、その積乱雲がですね、線上にですね、長時間ですね渡って同じ場所に停滞してしまうということでですね、大雨をもたらすものっていうことで、ここ数年ですね、毎年のようにですね、いろんな各地でですね被害を引き起こしているっていうことですね。
はい、
最近では先日のですね先ほども言いましたけど、はい、北陸とか東北の豪雨ですね、はい、こういったものがこう線状降水帯によるものではないかっていうことで言われています、
はい、
で線状降水帯ってこう最近ですねよく耳にするようになったと思うんですけども、なかなか予測が難しいということなんですけども、
はい、
以前に比べてですね予測の精度が向上してきたということでですね、気象庁の方がですね、線状降水帯が発生する恐れのあるときは少し前半日程度前からですね、情報をですね、呼びかけるようになったというようなところですね、
はいはい、
なんでですねこう線状降水帯の予測情報ですね提供されればですね、大雨によるこう災害の発生の危険があるよっていう認識を持っていただいてですね、気象情報を注意していただくということと避難場所とか経路ですね、
はい、
確認をしておいていただきたいと思います。
はい、わかりました。やっぱり確認するって大事ですね。
そうです ね
雨の時に通れない場所もあったりしますのでね、
はい、
わかりました。ありがとうございました、
はい、
では最後にまとめていただけますか。
はい、本日は風水害の備えっていうことでですねお話ししました。まあ、平素からの準備がですね、いざという時のですね、速やかな行動、そしてこう命を守るということにつながります。市からですね、三田市の各世帯にですね、きっとハザードマップが提供されているんじゃないかと思います。
はい。
警戒区域や避難場所をですね、ハザードマップで確認しておいていただくということと、
はい、
天気予報ですね、それから気象情報ですね、注意を払っていただいてですね、準備とか心構えをしっかりとお願いしたいと思います。これから特にですね、はい、
ありがとうございました、
はい、
またこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。